こんばんは、うつみあさです。この番組忘れてみたい夜だからは、サラリーマンうつみあさが世界を小さく平和にしていきたい番組です。ということで、本日はアスケンガチ勢あるある言いたいということで内科でですね、てか健康診断、会社の健康診断で病院行ってくださいって言われて行ってる内科で、中性脂肪と悪玉コレステロールについて指導を受けてまして、で、なかなか数値が下がんないから、なんかもう肉とかあんま食わない方がいいですみたいな、魚食ってくださいみたいな感じになって、で夫になんか魚じゃないとダメかもみたいな感じで言って、で夫も協力してくれて魚ばっかり食べるようになったんですけど、そしたらね、結構痩せたんですよ。元が太りすぎなんだけど、その身長今150センチ、今っていうか高校ぐらいから変わってないんだけど、150センチ で1月ぐらいが人生マックスで、68キロぐらいまで行っちゃってて、で爆笑してたんだけど、なんか2週間ぐらい前に測ったら62キロぐらいまで落ちてたんですよ。で、なんか体重減るの嬉しいなって思って、ガチローって思って、ふと昔やってた食事の栄養管理アプリでアスケンっていうアプリがあるんですけど、そのアスケンをインストールしたんですね。で、久々にアスケンやったら、なんか昔よりも本気でやりたいなみたいな気持ちになっちゃって、今は毎日100点を目指して頑張ってるんですけど、これがね、結構マジで面白くて、そのタンパク質、脂質、炭水化物の量を適正に保ちながら、ビタミンやミネラルの類を稼いでいくみたいな感じなんだけど、これがね、めっちゃ面白いんだよね。ゲームバランスって言ったらよくないかもしれないんだけど、ゲームバランスがマジでよくできてる。私はよく脂質がオーバーになっちゃうんだけど、でもね、正直やっぱ魚使っててこれだけ難しいとなると、肉使ったら脂質を適正に収めるっていうのはかなり難しいですね。毎日魚じゃないとやっぱ100点は結構厳しい戦いになってくるかな。で、100点を目指す場合は、その副菜の量っていうのが 350g ぐらいまで持っていかないと不足ってなっちゃって、どんなにその主菜に野菜を混ぜても100点にはならないんですよ。副菜で 350g いく必要があるから、そこも結構ポイントで、小鉢がどんどん増えていくっていう状態になってるんですけど、でそれでもやっぱね、ビタミンが結構欠乏しがちで、私が不足するのはよくビタミン A とビタミン D なんだけど、ビタミン A に関してはマジで人参ゲーになります。これはね、アスケンやってる人しか分かんないかもしれないんだけど、マジでビタミン A は人参がないと無理。私人参あんま好きじゃなくて、夫がよくその健康にいいからみたいな理由で人参を買おうとすると、いつも抵抗して嫌だ嫌だみたいな感じでしてたんだけど、アスケンをガチでやってると人参がないとどう頑張ってもビタミン A 厳しいんですよ。だから人参嫌いを克服したっていう。人参今めっちゃ欲しい。人参はね、やっぱビタミン A がめっちゃ入ってて、で手軽だからってのもあって、キャロットラペにしてたんだけど、今週はでキャロットラペにするとね、意外とキャロットラペは油がね、大さじ1とか2とか入れるんですよ。だから脂質がオーバーになっちゃうことが結構多くて、副菜の分際で、副菜ではやっぱ脂質あんま取りたくないのに、キャロットラペにすると脂質がオーバーしちゃうから、なんか他の人参料理で脂質あんまり使わないものってなった時に、やっぱ人参しりしりが強いってなって、やっぱ今後は人参を人参しりしりにする必要があるっていうことに気づいた1週間で。でビタミン A はかといって人参ばっかり食うのも辛いから、他に豊富な食材っていうと豆苗があるんだけど、豆苗はね、やっぱね、気づいた、めっちゃ優秀。おひたし、お湯で、 ティファールでお湯かけるだけでも、まあ、いい感じになるんだけど、理想は鍋でたっぷりのお湯で2、30秒ぐらいかな。だけ、茹でて、さっと茹でて、で、ざるにあけて、まあ、粗熱取って、みたいな感じで食べてるんだけど、おひたしにするとね、かなり強いですね。脂質がほぼゼロで、ビタミン A と、あとビタミン C がめっちゃ入っとる。豆苗は。ビタミン A とビタミン C がほぼカバーできる。で、ビタミン B1、B2、B6 も結構取れるから、豆苗もね、これ結構攻略の鍵になるアイテムですね。でもビタミン A は、まあ、そんな感じなんだけど、ビタミン D が本当にめっちゃ厳しくて、ビタミン D が入ってるのってね、キクラゲとか、あとシイタケとかなんですよ。まあ、あとはサバとかにも入ってるんだけど、サバは結構脂が乗ってるというか、脂質も結構多いので、脂質的に結構厳しくなっちゃうことがあって、やっぱサバを入れるとしたら、サバ中心のメニューを組み立てないと、やっぱ100点は難しい感じになる。だけど、キクラゲとかは、やっぱビタミン D 的には結構優秀で、椎茸にも入ってるけど、やっぱキクラゲじゃないとあんま戦えないんですよ。戦うってなんやって話なんだけど。あとはなんかチーズとかにもちょっとだけ入ってるんだけど、チーズは脂質がやっぱり結構高くて、美味しいんだけど、メニューに組み込むのはね、結構難しいっすね。あとは、ゆで卵とかも、脂質がオーバーしてなければ、ビタミン A もビタミン D も両方取れて、かなり優秀アイテムなんですけど、私の設定だと、脂質が結構厳しいので、なかなか難しいですね。で、まあ、その脂質問題としては、夜に魚か肉、メイン料理で食べるとなると、やっぱ結構ね、脂質厳しくて、で、特に肉、鶏でも結構厳しい。豚、牛とかだともうかなり厳しいぐらい、やっぱ余裕がなくて、脂質に。で、夜だけじゃないから、朝昼もご飯食べるから、その脂質をできるだけ取らずに、その炭水化物とタンパク質を取らないといけないんだけど、そのタンパク質がね、意外と厳しいんですよ。脂質を抑えるってなるとね。タンパク質多い食材は脂質もそこそこついてきちゃうことが多くて、ゆで卵とかでも結構ね、脂質オーバーしがちなんですよ。で、そういう時にタンパク質取りたくて、でも脂質はオーバーしたくないっていう時は、冷ややっこがめっちゃ活躍しますね。 冷ややっこやばいよ。もうね、ゆで卵本当は食べたいタイミングで冷ややっこ何回入れたか分かんないぐらい冷ややっこ食ってる。で、意外とね、炭水化物はそこまでアスケンだと困んないです。夕飯の米を 100g に抑えてるのもあるんですけど、意外とね、昼も今週食べてたけど、タコ飯意外と食えます。米は今週はね、そんなに炭水化物では困らなかったかな。あとは、そのアスケンあるあるだと、やってみるまで知らなかったんだけど、今のアスケンって運動の消費カロリーが目標未達だと20点ぐらい減るんですよ。だから運動なしだとどう頑張っても70点ぐらいまでしかいかないんですよ。これ結構やり込み要素で、散歩のモチベになりますね。あ、運動要素もあるんや、みたいな。で、昨日とかはふと5時半ぐらいに目が覚めて気分も良かったから、なんと朝散歩行ったんですよ、私が。こんなに朝苦手なのに。で、そしたら朝というか、まあいつも散歩で行く公園があるんですけど、6時半ぐらいからラジオ体操をやってることが分かって、結構な人数参加してたんだけど、だそれがやってみたら結構いい運動で楽しかったから、まあ、できるだけ朝行ってみようかなって思うようになって。まあ、今朝は寝坊しちゃって、起きたら6時20分になってて、あ、もう無理や、公園間に合わんってなって諦めたんですけど、それでもね、公園には行かなかったんだけど、別の場所に向けてテクテク歩いてて、結構散歩できたから、めっちゃ良かったですね。で、まあそうすると、朝6時には起きて公園行かなきゃいけないから、そうすると夜寝る時間、私いつも24時ぐらいだったんですけど、夜24時に寝て6時起きだとポケモンスリープで詰むんすよ。私ポケモンスリープも結構ガチ勢で、リリース初日から毎日やってるのね。だから、 ポケモンがちゃんと回復させるためには、毎日やっぱ7時間、8時間ぐらい、7時間は寝たいかな、できれば。寝ないといけなくて。ってなると、やっぱ寝る時間もずらす必要があって、まあ6時に起きるってなったら22時半ぐらいには寝たいっていう感じになってくるんですよ。ってなってくると、22時半には寝ないといけないから、YouTube とかの編集もする時間がちょっと減っちゃうかなって思って、うーんって思ったんだけど、朝やればよくないって思って。6時に起きて、まあ朝ごはんとかの準備とかもして、まあラジオ体操とかもするけど、まあ7時、8時ぐらいには暇になるんですよ、一旦。で、始業が9時で在宅勤務だから、1時間ぐらいは朝も作業時間が取れるなってなって。お、いいやん、みたいな。まあ今週はちょっと YouTube 疲れちゃったから、まあ動画をお休みする予定で、今週の動画はお休みなんだけど、まあでも今後、まあね、そのペースで週1投稿、YouTube の週1投稿も守れるかっていうのは分かんないんですけど、もし実現できたら結構健康になれるなって思ったっていう話でした。まあそんなわけで、アスケンガチ勢になった話でした。やっぱね、できれば魚だけじゃなくて肉も取り入れたいんだけど、脂質がね、結構厳しいですね。鶏肉、胸肉でも皮を剥がさないとかなり厳しい戦いって感じです。というわけで、忘れてみたい夜だからは毎週金曜18時から配信しています。よかったら番組のフォロー、レビュー、コメントお願いします。番組のご感想は X でハッシュタグわす夜でつぶやいてください。お便りは概要欄のお便りフォームから募集しております。ご希望の方にはステッカーもお送りしております。ということで、それではおやすみなさい。